広報稲川、令和2年1月第965号をお届けします。音声訳、音訳ボランティア、リビエール、岡本、遠藤、丸山、北川です。今月の主な内容は、2ページ、特集、二十歳の気持ち、8ページ、新年のご挨拶。19ページ、稲川町の実は、ほんま。消防士が伝える火の怖さ、幼年消防クラブ。25ページ、しまった、困った、助かった、儲け話にご注意を。26ページ、ときめき、川崎恵美香さん。27ページ、私のおすすめ、稲川名所発見、稲川渓谷ライン、ふるさと館周辺。28ページ、稲川特派員報告、町の活性化を担う、ニュー道の駅稲川。など、順を追ってご紹介します。2ページから7ページ、特集、二十歳の気持ち、2020年。本庁では316人が成人を迎え、今後若い力として社会で活躍することが期待されます。今後では1月13日に行われる稲川町成人式の実行委員会の中から、大人になっていくことに対する楽しみや不安な気持ちを抱える4人の新成人に二十歳の素直な気持ちを聞きました。なお、撮影場所は稲川町立製紙館です。プロフィール。お話をしていただく新成人をご紹介します。北里亮太さん。松尾台小学校を経て中谷中学校を卒業。現在4年生大学2回生。木下真帆さん。大島小学校を経て睦瀬中学校を卒業。現在専門学校2回生。和田さくらさん。つつじが丘小学校を経て稲川中学校を卒業。現在4年生大学2回生。牧野拓馬さん。白金小学校を経て稲川中学校を卒業。現在4年生大学2回生。稲川町で育って。稲川町での思い出。木下。私は生まれた時から高校卒業までを稲川町で過ごし、子供の頃は家の庭で大きな声を出して遊んだり、バーベキューができることが当たり前だと思っていました。今は大阪に住んでいるので、それが当たり前ではなく、すごく特別なことだったんだと思うようになりました。牧野。僕は大阪の大学に通い始めるようになって、自動車の運転マナーの違いを感じました。稲川町の人は、みんなすごく安全運転だと感じます。また、街中は道が狭く、歩行者との接触も起きやすくて危険だと感じることが多いですが、稲川町は道が広いからそういうこともなかったなって思います。事件なども少なくて、すごく治安がいいと感じています。和田。稲川町は自然が豊かで、公園がたくさんあって、子供の頃は家のすぐ横の公園で、虫捕りや鬼ごっこをしたり、のびのびと過ごしていました。町内のダンスでフレンズという団体でダンスを習っていて、今でも趣味として続けています。稲川町じゃなかったら、こんなにのびのびと過ごせる環境や、ダンスにも出会えてなかったかもしれないと思うと、この町に住んでいてよかったなって思います。 北里。僕が通っていた松尾台小学校は、クラスを超えてみんながとても仲が良い学校でした。そんな松尾台小学校のクラブ活動でやっていた金ボールが思い出に残っています。みんな、金ボールわかる？一度わからない。かっこ笑い。北里。金ボールは体育館で行う軽スポーツの一種で、その時は結構熱心に取り組んで、大会でも優勝したりして、それが思い出に残っています。木下。私は姉と一緒に通っていた稲川体操協会のダンス教室が印象に残っています。教室の友達とは中学や高校でも一緒に体操協会の行事に参加したりして、そういう友達ができたことは良かったと思います。牧野。子供の頃は本当にいっぱい遊んで楽しかった思い出ばかりです。でも高校に通学するようになってからはバス通学が大変だなって感じるようになりました。木下。私はもっと大変でしたよ。かっこ笑い。バス停までも遠いし、一本逃したら次のバスが来るまで時間がかかるんですよね。高校生の時にバスに乗り遅れて、高校から家まで10キロくらい歩いて帰ったこともあります。かっこ笑い。私たちの今。写真の説明をします。1.牧野さんはハンドボール部の仲間との写真です。2. 和田さんはダンスイベントに出演の写真です。3. 北里さんは文化祭実行委員会のメンバーとの写真です。4. 木下さんは専門学校卒業制作での芝居とダンスの写真です。私たちの今、稲川町から羽ばたく。和田、私は英語が好きで、それを伸ばせる外国語学に特化した高校がいいと思って、芦屋の学校へ通っていました。その経験を生かし、今は大学で英語とスペイン語を学んでいます。大学の友達と喋ったり、一緒に旅行したり、ダンスのイベントに出演したりと、充実した生活が送れていると思います。牧野、目的を持って高校選びをするのはすごいと思う。僕はなんとなく自分の学力に合った高校に進学して、大学もそんなに目標があって行ったって感じではないですね。大学ではハンドボール部に所属していて、今は部活に熱中しています。競技も面白いし、他の大学のハンドボール部の人たちとの交流ができたりして、親に怒られそうですけど、勉強よりも今はそれが楽しくて大学に通っています。かっこ笑い。北里。僕もそんな感じです。高校で理系クラスだったので、得意分野を活かして、理系の大学に進学したんですけど、具体的に将来の目標があってとかではないんですよね。大学では友達に誘われて始めた大学の学園祭実行委員が忙しいです。頼まれると断れない性格で、ついつい引き受けてしまうんです。学校帰りにトレーニングジムに通ったり、友達とご飯を食べに行ったりと、楽しい大学生活を送っています。木下、私も高校は家から一番近いところに来ました。かっこ笑い。でも高校に行ってる間に、将来はテーマパークで働きたいって思うようになって、今はテーマパークやホテル、旅行やブライダルでのサービスを学ぶ専門学校で、接客のプロになるための勉強をしています。子供から大人まで、 テーマパークに来るいろいろな人との接し方や、ダンス、キャラクターの動き方、バルーンアートやパントマイムの授業もやってます。キャラクターを演じるときは、表情はもちろん体全体でお客様に伝えようとする心が大切なんですよ。かっこ笑い。賑やかな人が多い学校なので、先日行われた卒業制作の芝居やダンスも大盛り上がりでした。北里、木下さんはやりたい仕事があってすごいなって思います。来年から就職活動が始まるんですけど、正直僕はやりたい仕事が見つからなくて。そろそろ真剣に考えないといけないんですけどね。就職した後も人付き合いや仕事がちゃんとできるのかとか不安なことだらけです。牧野、僕は将来テレビや芸能関係の仕事をしたいと思っています。もともとお笑いのテレビやラジオ番組などが好きで、人のことを楽しませることができて、自分自身も笑っていられるような仕事に関わりたいです。和田、私は今勉強していることが活かせる仕事がしたいです。インターンシップに行ったりして、会社の雰囲気も見て決めていきたいなって思います。まずは就職先がちゃんと決まるかがすごく不安。魅力的だと思える会社に出会えるように、今から調べておかなければいけないなって思います。牧野、会社の雰囲気は大事ですよね。僕はスーパーのお惣菜売り場でアルバイトをしているのですが、一緒に働いている人とのちょっとした助け合いやコミュニケーションがアルバイトを続ける支えになっています。木下、確かに。学校でもそうだけど、職場もやっぱり大切なのは人間関係だと思います。自分がしたい仕事でも、周りの人と会わなかったらしんどくなっちゃうんだろうなって思います。北里、僕も友達と一緒に警備員のアルバイトをしていて、友達の存在が仕事のやる気にもつながっています。人間関係が大事っていうのはすごくわかります。木下、今私は内定先のテーマパークでアルバイトをしています。アルバイトを経て新入社員になる私は、最初のうちは社員とアルバイトの中間のような存在だと思います。だからこそ会社とアルバイトの人たちの橋渡し役みたいになって、みんなが楽しく働けるようにしていきたいなって思います。牧野、木下さんは4月から就職も控えているので、社会人への意識は僕たちよりも高くて、同じ年なのにすごいなって思います。北里、そういえばアルバイトで交通整理をしているときに、たまに外国の人から道を聞かれることがあります。片言とボディーランゲージーで、なんとか対応しましたけど。かっこ笑い。和田、私のアルバイト先のデパートの食品売り場でも、外国人のお客さんが来られることがあります。そういう時は英語で接客してますよ。応用的なことは難しいですけど、就職先でもこんな風に仕事で役立つ機会があればいいんですけどね。北里、語学って何の仕事をしてても必要な機会はあると思うし、そういう特技やスキルがあるっていうのは将来強みになるのかなって思います。牧野、どういう仕事が自分に合っているのかはやってみないとわからない部分もあると思います。アルバイトで得た経験も仕事や就職活動に活かしていきたいですね。子供から大人へ、成人式をきっかけに、北里。今回成人式実行委員として企画や運営に関われたのは、僕たちにとってはすごく良かったです。実行委員会のメンバー9人のうち、半分くらいが初めて会う人だったので、新鮮な感じでした。牧野、 進学するにつれて交友の幅が広がって、逆に地元の人と関わる機会が少なくなってきていた中で、実行委員会に入って町内の同世代と新しいつながりができたので参加してよかったと思いましたね。木下、成人式は私たちが大人になっていくきっかけの一つで、みんなにとって人生で一回きりの大事なイベント。実行委員としても参加者としても、みんなが気持ちを新たにして頑張るきっかけになるような式にしたいです。和田、成人式に参加しようか迷っている人もぜひ来てほしいです。私たち実行委員も小中学校の同級生と会えることをすごく楽しみにしています。晴れ着姿で一緒に写真を撮ったり、いい思い出を作りたいですね。木下、みんなが楽しかった、来てよかったって思ってもらえるような式にできるよう頑張ろう。なりたい大人。北里、以前は成人イコール大人と思っていたけど、最近成人式を間近に控えると、まだまだ子供だなって思います。自分でお金を稼いで生活できるようにならないと。牧野、僕はパッと出た行動にマナーや常識が備わっている人は大人だなって思います。例えば結婚式の招待状の返事をするときに、ご出席の5を二重線で消したりとか、そういうことが当たり前にできる人を見たら、この人大人だなって。あと年金や納税のこととか、今は全部親任せでやってもらっているので、そういうことがわからないうちは、まだまだ子供だなって思います。社会の常識が備わっているって思ってもらえるような話し方や行動、日常の立ち振る舞いができるようになっていきたいですね。木下、これから先、社会人として責任ある考え方や行動をしていかないといけないなって思います。言われてやるではなくて、自分で考えて責任を持って行動できるようにしたいです。牧野、仕事のことももちろんですが、いずれは結婚して家庭を持ちたいです。かっこ笑い。木下、私は三人くらいは子供がいて、明るくて賑やかな家庭を作っていきたいです。和田、私も20代で子供が一人欲しいから、それまでには結婚したいなって思いますけど。牧野、でも結婚はしっかり働いて、いろいろなことに対しての責任が取れるようになるまではできないなって思います。特に収入面は心配なので。北里、僕は自分自身がまだまだ子供だなって感じているので、結婚とかは全然ピンとこないです。まずは仕事をしっかりできる男になりたいです。かっこ笑い。木下、私は就職することは不安よりも楽しみが大きいかな。チャレンジ精神を忘れず、やりたいと思ったことはやる。そういう大人になりたいです。和田、私は何事も諦めず、周りから愛される人になりたいです。北里、やるかやらないか迷った時はやる大人になりたいですね。牧野、自分が好きなものを好きって言える自分でいたい。人に流されず、芯を強く持って自分らしく、そういう大人になれたらなって思います。令和2年成人式実行委員のメンバーの写真が2枚あります。1枚目は左から井上大地さん、金井健太さん、牧野さん、3人の写真です。椅子に座っています。2枚目は左から和田さん、山根紗恵さん、 石田良介さん、岩佐慎太郎さんの4人の立ち姿です。令和2年稲川町成人式、時1月13日月曜日祝日、午前10時から。なお受付は9時15分から。ところ稲ホール。内容、第1部は式典、第2部は和光土の集い、漫才ショー、ビデオレター、抽選会など。対象、平成11年4月2日から12年4月1日生まれの人。問い合わせ、三角共同化、電話766-8783。福田長次町長のご挨拶が載っています。若者が住みやすい町へ。今回お話を聞かせていただいた皆さん、ありがとうございました。稲川町で育ち、成人を迎える若者たちの声を聞かせていただき、しっかりとした社会人像や大人像を持たれていることに、とても感心するとともに安心感を覚えました。また、私も若い頃に皆さんと同じようにいろいろと悩み、考えていたなと懐かしい気持ちにもなりました。全国的に少子高齢化が急速に進む中、これからはますます若者一人一人の力が社会を動かす原動力となります。これからも悩み、楽しみながら成長を続けてください。私たちも若者のパワーに負けず、皆さんが稲川町に住んでいてよかった。これからも住み続けたいと思っていただけるような魅力ある街づくりを進めていきます。成人式は20歳の皆さんにとっての新たなスタートを切る場であり、旧友との再会の場でもあります。ぜひお越しいただき、将来のことや思い出話に花を咲かせてください。1ページ、新年のご挨拶。謹賀新年。町長、福田長次。明るい未来のために。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。平素は、町政各藩にわたり、温かいご支援、ご協力を賜りまして、心から感謝申し上げます。さて、令和2年度より、本町の新たな10年間のまちづくりの基本となる、第6次稲川町総合計画がスタートします。この計画は、住民の皆さんの思いをしっかりと盛り込み、つながりと挑戦、幸せと笑顔あふれる町稲川の実現を目指して進めるものとなります。その計画の柱として進める2大プロジェクトの一つ、町南部の産業拠点地区に、大型物流施設の開発を進めるプロロジス稲川プロジェクトにつきましては、令和3年秋ごろに完成予定であり、産業振興や雇用機会の創出による本町の新たな活力の源になると確信しております。そしてもう一つが道の駅機能拡大プロジェクトです。この事業では本町の基幹産業である農業を活かし、住民や観光客などが集える憩いの場を作り出すことで、交流人口の拡大を目指しております。新年度には実施事業者の選定を行い、本格的な実現に向け動き出します。将来子供たちが安心して暮らすことができる明るい未来のために、今までにも増して地域経済を活性化し、地域の誇れる資源、特色を生かした活気のある町となるよう、 住民の皆様と共に歩んでまいりたいと考えております。最後になりましたが、本年が皆様にとりまして、幸多い一年となりますよう、心から祈念いたしまして、年頭の挨拶とさせていただきます。議長、下坊達夫、魅力あるまちづくりの実現へ。新年明けましておめでとうございます。皆様には希望に満ちた新春を晴れやかにお迎えのこととお喜び申し上げます。年頭にあたり、町議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。さて、国内情勢に目を向けると、昨年は平成という一時代が終わり、令和という新しい時代の幕開けとなった記念すべき年でありました。また、国内景気は政府による各種施策の進展により、回復基調にあると言われておりますが、昨年10月に実施された消費税率 10% への引き上げや、頻発する自然災害への対応など、その先行きは楽観視できない状況にあります。一方、地方におきましては、人口減少、超高齢化社会といった課題に直面し、多くの自治体で地方創生への取り組みを進めております。本庁におきましても、新名神高速道路の地理的効果を最大限に生かしたまちづくりを進め、地域経済の活性化を図るとともに、子育て、教育、医療、交通体系などの様々な課題に対して、本庁独自の魅力ある取り組みを進めることが必要となってまいります。このような中、昨年10月に新たな体制となりました町議会は、議決機関としての議会の役割を改めて認識し、魅力ある活力あふれるまちづくりの実現に向けて、鋭意取り組んでまいる所存でございますので、皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、新しい年が皆様にとって輝かしい年となりますよう、心よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。9ページ、表彰、兵庫県自治省。お二人が表彰されています。つくなみの大下明さん。平成25年から町農業委員に就任し、平成28年からは町農業委員会会長として、地域農業の振興や、遊休農地の発生防止、農地利用の最適化に尽力した功績が認められたものです。上野の奥田実さん。平成19年に、町防火協会理事に就任し、平成26年からは、町防火協会副会長として、火災のない町づくりの実現に向け、火災予防対策に取り組んだ功績が認められたものです。社会福祉事業功労者表彰。町社会福祉協議会の副会長として、社会福祉協議会活動の充実・向上に顕著な功績を挙げられた、若葉の桑江智武さん。町赤十字奉仕団として、日赤活動の充実向上に顕著な功績を挙げられた、橿原の奥谷明子さん、笹尾の平井邦子さん、北野の上田美也子さん、原の別当彩子さん、栃原の小南英子さんが、県知事より表彰されました。9ページ、稲川町立中学校の再編について、学校園のあり方検討。町では平成28年から、町立学校園のより良い教育環境と、充実した教育の実現のための 課題解消に向けた協議を行ってきました。生徒数の減少が続いている中谷睦瀬の両中学校において、クラス替えがないことによる人間関係の固定化、学校行事や集団教育の活動幅が狭くなっていることなどが大きな課題となっています。またクラス数の減少により教科担任の複数配置が困難であることなど、学校運営・指導体制にも課題があります。そこでこれからの社会を生き抜く力の育成、学校運営・指導体制の充実などを目的に、中谷・睦瀬の両中学校を廃止し、両校区からなる新設校を令和4年4月から現中谷中学校の位置に設置することを決定しました。町立中学校再編計画の策定。6月から地域保護者の皆さんを対象に、再編内容などの説明を行ってきました。その中でいただいた多くの意見などを踏まえ、10月の教育委員会定例会において、再編計画の具体案を示した稲川町立中学校再編計画を策定。12月、町議会において、稲川町立中学校再編計画の内容に基づく、学校設置等に関する条例の一部改正が可決されました。今後、新設校開校に向け、保護者、児童、生徒、地域住民、教職員、教育委員会などで構成する、町立中学校再編準備委員会において、様々な事項の検討、協議を行います。なお、詳細は、教育の駅稲川1月号で掲載します。問い合わせは、教育振興課、電話766-6000。
10ページから11ページ、町職員の給与などを公表。町職員と特別職の給与、議員報酬などの状況や職員数についてお知らせします。職員給与の公表。職員の給与は、毎月支給される給料と、扶養手当、住居手当、通勤手当などの諸手当と、民間のボーナスに相当する期末勤勉手当などです。給与は、国家公務員の給与決定方法などに準じ、生計費、物価、民間企業に働く人の給与、国その他の地方公共団体職員の給与を参考に、地方自治法や地方公務員法に基づいて、町職員給与条例、規則で定められています。町長や議員などの特別職の給料や議員報酬は、学識経験者などで構成する特別職報酬等審議会の意見を聞き、町議会に諮り条例で定めています。人件費の状況。人件費は職員に支給される給与のほか、退職金、災害保障費、特別職の給料や議員報酬などを含みます。平成30年度の普通会計、全国一律の基準に基づく一般会計と特定の特別会計の合計。普通会計の決算で見ると、人件費の総額は22億4017万2000円で、歳出額の 23.2% を占めています。表1、人件費の状況、平成30年度普通会計決算。住民基本台帳人口 31,278 人、歳出96億6801万4000円。実質収支2億5765万8000円。人件費22億4017万2000円。人件費率 23.2%。平成29年度人件費率 22.9%。表1終わり。また、令和元年度の職員1人当たりの年間平均給与額、予算額は645万1000円です。表2、職員給与費の状況、 令和元年度一般会計予算、職員数255人、給与費のうち給料9億5680万円、職員手当2億8440万1000円、期末勤勉手当4億372万円、給与費の合計16億4492万1000円、一人当たりの給与費645万1000円。表に終わり。給料の状況。職員の給料月額は給与条例に基づく給料表によって決まっています。平成31年4月1日現在の一般行政職の平均年齢と平均給料月額は 38.9 歳で30万3000円です。表3、職員平均給料月額、平均年齢の状況の表を読みます。一般行政職、平均給料月額30万3000円、平均給与月額39万5100円、平均年齢 38.9 歳。技能労務職、平均給料月額34万5600円、平均給与月額42万100円、平均年齢 51.0 歳。表3終わり。令和元年度の初任給の状況、経験年数、学歴別給料月額の状況は次の通りです。表4、職員の初任給の状況、事務職。高校卒、稲川町初任給15万3000円、採用2年後16万2900円、国初任給14万8600円、採用2年後15万7000円。短大卒、稲川町初任給16万7200円、採用2年後18万2400円。短大卒の国の採用はありません。大学卒、稲川町初任給18万7200円、採用2年後19万8400円、国初任給18万700円、採用2年後19万2400円。表4終わり。表5、職員の給料月額の状況。区分、経験10年、経験15年、経験20年の順に読みます。高校卒22万円、25万8900円、29万4300円。短大卒23万5500円、27万6700円、32万100円。大学卒25万8900円、29万4300円、34万6700円。標語終わり。諸手当の状況。職員に支給される諸手当は、地域、扶養、住居、通勤、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、管理職、管理職員特別勤務、期末、勤勉手当などがあります。地域手当は、民間賃金との地域格差などを考慮して支給率が決められたもので、給料月額に対し、国は 20% を上限に、地域や官所ごとに定め、兵庫県は 4.4% から 9.4% を、阪神各市は 10% から 15% を支給しています。稲川町は、町長、副町長、教育長と一般職の職員に 6% を支給しています。表6、地域手当の状況。区分、支給率の順に読みます。稲川町 6%、国 3% から 20%、兵庫県 4.4% から 9.4%、阪神各市 10% から 15%。 表6終わり。期末勤勉手当は国家公務員と同じ年間 4.45 月分です。町長、副町長と教育長は期末手当として年間 4.35 月分支給しています。表7、期末勤勉手当の状況の表を 区分、期末手当、勤勉手当の順に読みます。6月期 1.3 月分、0.925 月分、12月期 1.3 月分、0.925 月分、小計 2.6 月分、1.85 月分、合計 4.45 月分。表7、終わり。退職手当は、退職した職員に支給される一時金で、退職時の給料月額、勤続年数と退職理由により決定されます。退職理由は、自己都合、公務外傷病、公務外死亡、生理、公務上死傷病、定年干渉の5分類です。表8、退職手当の状況。平成30年4月1日から適用。ただし、基礎在職期間に伴う調整額あり。区分、自己都合退職、定年、干渉退職の順に読みます。勤続20年、19.6695 月分、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.2705 月分、勤続30年、34.7355 月分、40.80375 月分、最高限度額 47.709 月分、47.709 月分。表8、終わり。扶養、住居、通勤手当の支給状況は次の通りです。表9、その他の手当、区分、内容の順に読みます。扶養手当、配偶者6500円、扶養親族1人当たり、子1万円、その他6500円。住居手当、借家等居住者、家賃が2万3000円以下、家賃マイナス1万2000円、家賃が2万3000円を超えるとき、1万1000円プラス、家賃マイナス2万3000円、閉じる割る2、ただし限度額2万7000円。通勤手当、交通機関利用者、6ヶ月ごとの支給、1ヶ月の運賃が5万5000円以下の場合、全額支給。1ヶ月の運賃が5万5000円を超えるとき、5万5000円かける6ヶ月。ただし、限度額33万円。自動車利用者、通勤距離に応じて、1キロメートル未満から50キロメートル以上は800円から4万2000円。通勤のための有料駐車場契約者は、3000円を限度に支給。自動車以外の交通用具利用者、通勤距離に応じて 1km 未満から 20km 以上、400円から9700円。表9、終わり。危険度、困難度の高い特殊な業務に従事する場合には、条例で定める特殊勤務手当を勤務時間を超えて勤務する場合や休日に勤務する場合、深夜に正規の勤務時間を割り振られた場合には、法令や条例で定める割増賃金を時間外、休日、夜間勤務手当として支給しています。特別職の報酬など、町長、副町長、教育長、町議会議員などの特別職の給与・議員報酬は次の通りです。表10、特別職の給与などの状況。区分、給料、議員報酬の月額。町長86万円、副町長71万円、教育長67万4千円、議長40万4千円、副議長32万7千円、常任委員長、議会運営委員長31万3千円、議員30万円。特別職の期末手当などを6月期、12月期、合計の順に読みます。町長、副町長、教育長、2.175 月分、2.175 月分、4.35 月分、議員、2.2 月分、2.2 月分、 4.4 月分。ただし議員を除く特別職の職員には地域手当、通勤手当を支給。表10終わり。職員の定員状況。平成31年4月1日現在の定員は256人で、平成30年度と比べ1人増加しました。臨時嘱託職員は除く。内訳は一般行政部門が150人、特別行政部門、教育・消防が86人、公営企業等部門、水道・下水道などが20人となっています。表11、部門別職員数の状況を、部門、区分、職員数、平成29年度、平成30年度、平成31年度、前年に対する職員数の増減の順に読みます。福祉関係を除く一般行政のうち、議会、3、3、3、増減なし、総務、49、48、50、2人増、税務、10、19、1人減、農水、13、13、14、1人増、商工、4、4、4、増減なし、土木、22、21、23、2人増、承継、101、99、103、4人増、福祉関係のうち、民生、32、32、31、1人減、衛生、18、18、16、2人減、承継、50、50、47、3人減、一般行政計、151、149、150、1人増、特別行政のうち、教育、44、43、43、増減なし、消防、43、43、43、増減なし、特別行政、計、87、86、86、増減なし、公営企業等のうち、水道、6、6、5、1人減、下水道、4、4、4、増減なし、その他、8、10、11、1人増、公営企業等、計、18、20、20、増減なし、総合計、256、255、256、1人増、表11終わり。一般行政職の級別職員数の状況は次の通りです。表12、一般行政職の級別職員数の状況を、区分、標準的な職名、職員数、構成比、5年前の構成比の順に読みます。1級、主事、23人、15.9%、16.7%。2級、主事、25人、17.2%、13.2%。3級、主査、30人、20.7%、12.5%。4級、副主管、20人、13.8%、21.4%。5級、主管、28人、19.3%、17.4%。6級、課長、13人、9.0%、18.8%。7級、部長、6人、4.1%。合計、145人、100%、100%。ただし、税務職、教育職、その他の専門職を除く本庁勤務者。表12終わり。問い合わせは総務課電話766-8708。12ページから17ページ、稲川情報ポケット。中、小学生、経済的理由で就学が困難な学生に対し、審査の上、奨学金を貸与します。就学費、通学費などに関する貸付制度のほか、 返還時に小学生が町内在住である場合などに一定の減額制度を設けています。対象、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学などへの入学予定者または在学者で、本人または保護者が町内に在住する人。内容、奨学金種類、年額の貸付額、用途の順に読みます。入学費貸付金、30万円以内、入学に必要な費用。就学費貸付金、30万円以内、就学に必要な費用。通学費貸付金、30万円以内、町内の自宅から通学に必要な費用、高校などに限る。留学費貸付金、50万円以内、留学に必要な費用、在学者に限る。ただし、奨学金の合計貸与額は最大120万円。受付期間、1月6日から31日まで。申し込み問い合わせは、教育振興課に備え付けの申請用紙、稲川町ホームページからダウンロードできます。申請用紙に必要書類を添えて、教育振興課電話 766-6000 番へ。詳細は稲川町ホームページ。パブリックコメント。意見の趣旨、住所、氏名、連絡先を記入し、担当窓口まで提出してください。第3次稲川町地域福祉計画。対象、町内在住、在勤、在学の人、町内の法人、その他団体。閲覧、稲川町ホームページ、福祉課窓口、日生住民センター、フラットむつせ。施設の開帳日のみ。募集期間2月10日まで。提出先問い合わせは福祉課電話 766-8701、 ファックス 766-8895、 メールアドレス福祉 fukushi@town.inagawa.lg.jp まで。総務課より2件あります。1、統計調査員の登録、受付期間随時、申し込み、登録用紙に必要事項を記入し、総務課へ持参または郵送。2、令和2年度4月採用町職員、職種、消防職、大卒、採用予定人数1人、受験資格、平成5年4月2日以降生まれの人。受付期間1月14日まで。詳細はホームページ。以上2件の問い合わせは総務課電話 766-8708。 県立小鳩聴覚特別支援学校入学行事。対象、県内在住の聴覚に障害があり、保護者が付き添って通学できる1歳から5歳児。受付期間1月27日から31日まで。面接日2月4日。その他、希望者は教育相談が必要です。ところ、申し込み、問い合わせ。兵庫県立小鳩聴覚特別支援学校、西宮市田鹿野町 8-8、電話 0798-53-5061、ファックス 0798-53-5062、メールアドレス、kobato.hyogo-c.ed.jp。 防火ポスターコンクール作品。テーマ、火災予防の趣旨に沿った絵画作品、ポスター。作品、四つ切りの画用紙、縦 382mm×横 542mm。申し込み問い合わせは、作品の裏面に応募者氏名、年齢、住所、電話番号を記入し、2月10日までに消防本部へ提出。電話 766-0119。 詳細はホームページ。広報稲川特派員。地域の情報や身近な話題を取材し、町の皆さんに稲川町の魅力を伝えてみませんか。募集人員1人、資格、 町内在住、自家用車などでの取材が可能な人、経験は不問です。仕事の内容、広報稲川特派員報告、28ページから29ページ参照の取材と紙面の編集、報奨月額4万円、選考、書類審査と面接、ただし面接日は2月初旬、詳細は別途連絡します。申し込み方法、市販の履歴書に必要事項を記入し、稲川特派員として取材したい話題をテーマにした原稿用紙2枚、800字程度の作文を添付。申し込み問い合わせは20日までに秘書広報室、電話 766-8707 へ。お知らせ、町職員の人事異動。12月1日付で町職員の人事異動を行いました。部長級消防庁兼消防本部課長事務取扱い奥田貢、前職消防庁。課長級消防署長向井文夫、前職消防本部課長。教育委員会教育振興課参事金村聡、前職消防署長。問い合わせは総務課、電話 766-8708。 1月10日は110番の日。110番は事件事故に遭った人または目撃した人からいち早く警察へ通報するための緊急電話です。通報の際は状況などを落ち着いて正確に説明するようにご協力をお願いします。問い合わせは川西警察署、電話 755-0110。 小中学校入学通知書を発送。4月に町立小中学校へ入学する児童生徒の保護者に入学通知書を発送しています。届いていない場合は教育振興課へ連絡してください。町立小中学校以外に入学する場合は入学を承諾する証明書、入学通知書、印鑑を持参し、教育振興課窓口まで。問い合わせは教育振興課、電話 766-6000 番。男女共同参画講演会。どうすれば家庭や地域でもっと自分らしく暮らすことができるのかを考えてみましょう。時、1月25日土曜日午前10時から11時30分。ところ、中央公民館会議室1。内容、共に暮らすお考えよう。家庭と地域の男女共同参画から。講師、栗木剛さん。もっと兵庫事務局長。その他、申し込み不要、託児あり。ただし、1月17日までに申し込みが必要です。問い合わせは人権推進室、電話 768-0217。 社会教育予約システム利用の一時停止。1月26日日曜日午後5時から2月1日土曜日午前0時の間、社会教育施設予約システム更新に伴いサーバーを一時停止するため、インターネット予約が利用できなくなります。作業の進歩により時間が前後する場合があります。ご理解ご協力をお願いします。問い合わせは社会教育室、電話 767-2600。 第8回阪神地域障害者就労促進大会。時、2月3日月曜日午前9時30分から午後4時。ところ、伊丹シティホテル、伊丹市中央6丁目 2-33。 内容、基調講演、シンポジウム、阪神館のハローワーク主催の就職面接会、兵庫障害者職業能力開発校の入校相談。定員250人。基調講演、シンポジウム、入場無料。問い合わせは阪神北県民局宝塚健康福祉事務所福祉課、電話 0797-61-5177。 詳細はホームページ。シルバー人材センター入会説明会。時、 1月9日23日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。ところ、社会福祉会館。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせはシルバー人材センター、電話766-8686。確定申告のご案内。所得税、消費税、個人事業者、贈与税。申告相談、受付。時、2月17日月曜日から3月16日月曜日、午前9時から午後4時まで。ただし、土曜日曜祝日は2月24日、3月1日に限り開設。会場の受付は混雑状況により、待ち時間が長くなったり、早めに終了する場合があります。ところ、伊丹市立産業情報センター、伊丹商工プラザ6階、伊丹市宮の前 2-2-2。 内容、所得税、消費税、個人事業者、贈与税の申告相談、受付など。その他、同センター会場の開設期間中は、伊丹税務署庁舎内に確定申告会場を設けていません。申告の受付、時2月12日水曜日から14日金曜日、午前9時から午後4時まで、ただし14日のみ正午まで。ところ、川西市役所7階大会議室。内容、作成済み申告書の受付。ただし、川西会場では申告相談は行っていません。両会場とも専用駐車場がないため、電車、バスなど公共交通機関をご利用ください。問い合わせは、伊丹税務署、電話 779-6121。心のケア相談、時、1月23日木曜日、午後2時から3時30分、予約が必要です。ところ、伊丹健康福祉事務所、内容、精神科医による相談、申し込み問い合わせは、伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7874。精神障害者と家族のための相談、ワンピース、時、1月25日土曜日、午前10時から正午まで、ところ、UI センター、2階障害者談話室、申し込み問い合わせは、心稲川家族会事務局、電話 766-1200。どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会、無料秘密厳守の相談会です。個別電話相談もできます。時、1月21日火曜日、午後1時から5時まで、1枠1時間4枠。ところ、役場本庁舎1階第一相談室。問い合わせ、企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ、電話 079-224-2188、メールアドレス、姫路 himeji@rokyou.gr.jp。 オレンジカフェ。認知症の人やその他誰でも気軽に集まり交流を楽しむ場所です。時、1月30日木曜日、午後2時から4時まで。ところ、イオンモール稲川1階、イオンリカー前。対象、当事者、介護者、どなたでも。参加費無料、飲み物代実費。問い合わせは、稲川町地域包括支援センター、電話 764-5812。応急手当普及員講習。心肺蘇生法、AED の使用方法、気道異物除去法、止血法などの知識・技術の指導者を養成する講習です。時、2月17日月曜日から19日水曜日、いずれも午前9時30分から午後5時30分まで、全3回。ところ、消防本部。対象、町内在住、在勤、在学の人。定員先着15人。参加費3740円、テキスト代。申し込み問い合わせ、31日までに消防本部 消防署北出張所に備え付けの申し込み用紙、稲川町ホームページよりダウンロードもできます。申し込み用紙に必要事項を記入の上、持参またはファックスで消防署北出張所へ、電話 769-0119、 ファックス 769-1004。 1月26日は文化祭防火デー。稲川町には戸隠神社、下川、国指定、八幡神社、栃原、県指定、八坂神社、杉尾、県指定など多くの文化財があります。消防本部では文化財に指定されている建築物で消防訓練を実施する予定です。貴重な財産である文化財を火災から守りましょう。問い合わせは消防本部、電話 766-0119。 特定産業別最低賃金が改正。塗料製造業や鉄鋼業などの特定産業別最低賃金が令和元年12月1日に改正されました。最低賃金はパートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。問い合わせ兵庫労働局労働基準部賃金室、電話 078-367-9154。 令和元年度 PTCA フォーラム、子どもの育つ力を最大限に引き出すための大人の役割、すべての人が子育てを楽しめる社会を目指して活躍中の辻由紀子さんによる講演です。時2月1日土曜日午後1時から4時、受付は0時30分から。ところ文化体育館小ホール、講師辻由紀子さん、大阪府子ども家庭サポーター、定員180人、申し込み不要。問い合わせは社会教育室、電話 767-2600。 1月から3月の資料収集日程、伊吹、1月6日、2月3日、3月2日、3日、銀山広根、1月6日、7日、2月3日、4日、3月3日、柏田、1月8日、2月5日、3月4日、湯田荘園、1月9日、10日、2月6日、7日、3月5日、6日、神谷小谷、1月14日、2月10日、3月9日、北田原、1月15日、2月12日、3月10日、津久波、1月16日、2月13日、3月11日、木津、1月17日、2月14日、3月12日、木津上、1月17日、2月14日、3月13日、小毛林田、1月20日、2月17日、3月16日、笹尾、1月21日、2月18日、3月17日、清水東、1月22日、23日、2月19日、20日、3月18日、19日、二条寺島、1月24日、2月21日、3月23日、鎌倉、1月27日、2月25日、3月24日、杉尾、1月28日、29日、2月26日、27日、3月25日、26日、27日、西畑、橿原、1月30日、31日、2月27日、28日、3月30日、31日。ただし、重量制での組み取りを希望する場合は申し込みが必要です。問い合わせはクリーンセンター、電話 768-0818。 耳マークの配布。聞こえが不自由なことを表す耳マークを配布しています。必要な人は福祉課に申請してください。このマークを見かけた人は、聞こえない人、聞こえにくい人への配慮をお願いします。問い合わせは福祉課、電話 766-8701。 生活支援サポーター養成研修。 時、2月5日、12日、19日、いずれも水曜日、全3回、午後0時45分から5時15分。ところ、日生公民館。内容、高齢者の掃除や買い物などを行う生活支援サポーターの養成。対象、高齢者の生活支援活動に関心のある人。定員、20人程度。参加費、無料。申し込み問い合わせは31日までに稲川町社会福祉協議会電話 766-1200 ファックス 766-8511 全国一斉生活保護110番兵庫県青年司法書士会と全国青年司法書士協議会では生活保護に関する電話相談会を無料で開催します。秘密は厳守します。時、1月26日日曜日午前10時から午後4時。相談窓口、電話 0120-052-088。問い合わせ、松井司法書士事務所、電話 767-1705。阪神北地域夢会議。時、2月9日日曜日午後1時から4時まで。ところ、宝塚市立中央公民館。内容、2030年の展望、阪神北地域の輝く未来を語り合おう。申し込み問い合わせ、28日までに、阪神北県民局総務企画室総務防災課、電話 0797-83-3119。空き家対策セミナー、時、ところ、1月25日土曜日午後1時から伊丹市立図書館言葉蔵。2月11日火曜日祝日午後1時から宝塚商工会議所。内容、専門家による講演と個別相談会。対象、稲川町、伊丹、宝塚、川西、三田の各市に空き家をお持ちの人、予定の人も含む。定員100人、多数の場合抽選。主催、阪神北県民局。申し込み問い合わせ、朝日ファミリー入所者、電話 06-6201-3329。就農希望者向けセミナー、相談会。時、2月16日日曜日午前10時から午後4時まで。ところ、神戸国際会館、9階。内容、農業法人の紹介、新規就農者の体験発表、県や市町、県内の農業法人などによる個別相談、参加費無料、申し込み問い合わせ、2月14日までに、氏名、年齢、住所、電話番号、同伴者の人数を、兵庫県農政環境部農業経営課、電話 078-362-9194 へ。詳細はホームページ。引きこもり支援講演会。時、2月7日金曜日午前10時から正午まで。ところ、社会福祉会館。対象、引きこもり支援に関心のある人、支援者。講師、菊池真由美さん。秋田県藤里町社会福祉協議会会長。定員、先着70人。参加費無料。申し込み問い合わせ2月4日までに稲川町社会福祉協議会電話 766-1200 ファックス 766-8511 新年恒例消防出初め式。時、1月12日日曜日午前9時30分から11時30分まで。雨天時は式典のみ。ところ、文化体育館、総合公演。内容、式典、関越行進、消防演技、一斉放水、アトラクション。その他、駐車場は稲川中学校を利用ください。当日の朝から文化体育館駐車場及び総合公演の一部について立ち入りを制限させていただきます。図書館駐車場周辺で混雑が予想されますが、ご協力をお願いします。問い合わせは消防本部 電話 766-0119。 1月31日が納期限です。超県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料8期、後期高齢者医療保険料7期。イベント環境交流館より2件あります。1、メダカの学校、時1月18日土曜日午後1時から3時まで。内容、メダカ学習とカルタ遊び。対象、どなたでも。2年生以下は保護者同伴。定員先着20人。参加費無料。2、わんぱく菜食木工塾、時2月1日土曜日午前10時から午後3時まで。内容、木工作品作り。対象、小学生。3年生以下は保護者同伴。定員先着10人。参加費100円、材料費別途。いずれも所環境交流館。以上2件の申し込み問い合わせは1月4日から15日に、名前電話番号を環境交流館電話 768-1321 へ、メールアドレス環境kanky.kou.kan@wish.wish.ocn.ne.jp。 レスリング教室、時1月11日、18日、25日、2月29日、3月7日、いずれも土曜日、全5回、午前9時から11時30分まで。ところ、スポーツセンター。内容、基本のマット運動やレスリングに興味を持ってもらえるような練習。対象、年少から小学6年生。参加費1000円程度、スポーツ保険料。申し込み問い合わせ、各回の前日までに電話またはメールで、稲川町レスリング協会池畑さん、電話 090-1654-3162、 メールアドレス稲川INAGAWA.FIGHTER@gmail.com。 第36回稲川町長杯バドミントン大会、時3月15日日曜日午前9時から。ところ文化体育館。内容、男子女子男女ダブルス各1、2、3、4部。ただし、ミックスは男子の部でエントリー。対象、ペアのうち1人以上が町内在住、在勤、在学。参加費、一般ペア3500円、高校生以下ペア3000円。申し込み問い合わせ、2月10日までに、稲川町バドミントン協会、安武さん。電話 766-4912。メールアドレス babrt825@jttk.zaq.ne.jp。 水泳記録会、時2月16日日曜日午前10時から午後2時まで。ところ B&G 海洋センター。内容、 4A 法の25メートル、50メートル、100メートル及び100メートル個人メドレーなど。ただし、1人2種目まで。対象、25メートル歓迎できる人。定員先着100人。参加費、大人800円、子供600円。ただし、災害保障制度運営費未加入者は別途50円。申し込みは2月2日までに、B&G 海洋センター、電話 767-4100。スポーツセンターより3件あります。1、初めての卓球教室、時2月9日日曜日午前10時30分から正午まで。内容、親子で卓球の技術を習得。講師、稲川町卓球協会。定員先着15組。参加費1組500円。ただし、災害保障制度未加入者は別途50円。 2. リフレッシュ卓球。時、2月9日日曜日、正午から午後5時まで。対象、トレーニング利用者、小中学生の同伴可能。定員、先着50人。参加費、1人200円。ただし、災害保障制度に加入者は別途50円。3. イナボースクール新設ピラティス登録者募集。時、1月19日から3月29日、いずれも日曜日、全8回、午前10時から11時10分まで。日程は問い合わせが必要です。対象、中学生以上。定員、先着25人。参加費、1回640円。ただし、災害保障制度未加入者は別途200円、中学生150円。いずれも所スポーツセンター。以上3件の申し込み問い合わせは、7日午前8時45分から、スポーツセンター窓口または電話 768-2277。中央公民館より3件あります。1. 日本文化講座。京都は節分が面白い。豆が効かない鬼。鬼は内。時、2月1日土曜日午後2時から3時30分まで。講師、吉村真也さん。京都旅屋代表。定員、先着70人。2. 健康講座。心筋梗塞を知ろう。脂質異常症と合併症。時、2月8日土曜日、午後2時から3時30分。講師、辻本充さん。ベリタス病院副院長。定員、先着50人。その他、手話要約筆記対応できます。16日までに申し込みが必要です。3. 歴史講座。ゆずの里、水を探訪。忠源氏ゆかりの里って。時、2月15日土曜日、午後2時から3時30分。講師、中川優子さん。京都声優の会主催。定員、先着70人。いずれも、所、中央公民館市場閣ホール。参加費、無料。以上3件の申し込み問い合わせは、4日から中央公民館。電話 766-8432、ファックス 766-8345。味噌作り講習会。時、1月22日水曜日午後0時30分から午後4時まで。受付は0時15分から。ところ、社会福祉会館。内容、黒豆のお味噌作り。定員、先着10人。参加費、2500円。材料費。持ち物、エプロン、三角巾、マスク。問い合わせ、15日までにシルバー人材センター、電話 766-8686。初釜、時1月26日日曜日、午前10時から午後3時まで。所、中央公民館。問い合わせ、稲川町茶道協会、北さん。電話 766-0531。天体観測、月と冬の星座を見よう。時、2月1日土曜日、午後5時30分から7時30分まで。ところ、中央公民館ほか。対象、小学生とその保護者。定員、15家族50人。多数の場合抽選。参加費、1人100円。主催、子ども生き生きクラブ。申し込み、問い合わせ。15日正午までに、名前、振り仮名、学年、住所、電話番号を、ファックスまたは持参で、三角共同化、電話 766-8783、ファックス 766-8893。学校教育課より2件あります。1、町立中学校、書写、美術、合同作品展、時、1月8日水曜日から24日金曜日、午前8時45分から午後6時まで、最終日のみ午後4時まで。2. 町立中学校理科自由研究作品展、時1月31日金曜日から 2月7日金曜日午前8時45分から午後6時まで、最終日のみ午後3時まで。いずれもところ障害学習センター1階ロビー。以上2件のお問い合わせは学校教育課電話 766-6006。 青少年憩いの家より3件あります。 1. 恵方巻き作りとお庭外、時2月1日土曜日午前10時45分から午後2時30分まで。内容、恵方巻き作り、鬼のお面作成、豆巻き。対象、どなたでも参加できます。ただし未成年のみでの参加はできません。定員60人、多数の場合抽選。参加費大人1500円、小学生以下800円、3歳以下100円。申し込み期日1月20日まで。 2. アウトドアスイーツ体験、時2月8日土曜日午前10時45分から午後2時30分まで。ところ青少年憩いの家。内容、ケーキ作り、オリジナルチョコ作り。対象、どなたでも参加できます。ただし未成年のみでの参加はできません。定員50人、多数の場合抽選。参加費大人1000円、小学生以下800円、3歳以下100円。昼食は持参してください。申し込み期日1月27日まで。 3. 冬のジュニアキャンプ、時2月22日土曜日午前10時45分から23日日曜日午後2時30分まで。館内泊。対象、小学3年生から中学3年生。定員60人、多数の場合抽選。参加費3000円。申し込み期日2月7日まで。以上3件の申し込み問い合わせは往復はがき、メールまたはメールフォームで。青少年憩いの家、郵便番号 666-0224、 満善あざ東山 6-1、 電話ファックス 768-0614。神保明ワンマンオーケストラ2020、フュージョンバンドカシオペアの元メンバー。2007年ニューズウィーク誌で世界が尊敬する日本人100人にも選出され、神業的なドラミングから千手観音との異名を持つ。時2月2日日曜日午後4時から会場3時から。ところ静止館。対象中学生以上。定員先着140人。料金自由席4500円。申し込み問い合わせ20日までに稲川町文化協会またはホームページ、電話 766-0013。
18ページハテナの相談室、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。法律相談と行政相談。法律相談。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。1人30分間。27日月曜日13時30分から16時30分まで。日生住民センター。電話受付6日月曜日8時45分から。先着6人。行政相談、普段の生活で困っていることや行政への意見要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など。27日月曜日13時30分から16時まで。日生住民センター。以上問い合わせ、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 農業者年金相談と 農地流動化相談、農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること、6日月曜日10時から12時まで役場相談室。農地流動化相談、農地規模拡大や農地の貸し借りなど、14日火曜日と20日月曜日10時から12時まで役場相談室。以上問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 母子・父子・家父相談と児童相談及び DV 相談。母子・父子・家父相談、兵庫県母子・父子自立支援員による相談。来庁相談、完全予約制、役場相談室または宝塚健康福祉事務所。電話相談、随時可能です。いずれも9時から17時まで、阪神北県民局、電話 0797-61-5176。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話、来庁とも、月曜日から金曜日、9時から17時まで、役場相談室。DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話、来庁とも、月曜日から金曜日、9時から17時まで、役場相談室。以上問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター、電話 766-5444。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談、予約が必要です。火曜日から金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日、9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、電話 765-2065。 心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談。14日火曜日、日生住民センター。21日火曜日、フラット三瀬。28日火曜日、 UI センター。いずれも10時から12時まで。問い合わせ、民生委員児童委員協議会、電話 764-5814。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。23日木曜日、13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。8日水曜日、13時から16時まで、睦瀬総合センター。問い合わせ、フラット睦瀬、電話 768-0001。高齢者福祉相談と青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談。常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。随時訪問相談可能。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談。1人60分間、17日金曜日、10時から12時まで。13日までに申し込み、先着2人。以上問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ、稲川町の実は、ほんま。このコーナーでは、稲川町の意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。消防士が伝える火の怖さ、幼年消防クラブ。町では子どもたちに火の怖さを知ってもらい、 幼い頃から自然と防火意識を根付かせたいとの思いで、町内の全幼稚園・保育園を対象に幼年消防クラブを設置しています。このクラブで園児たちは年3回以上消防士から防火に関するさまざまなことを学んでいます。幼年消防クラブの活動。幼年消防クラブでは春と秋の全国火災予防週間に合わせて各園ごとに防火教室を開催しています。また夏休み前には花火教室も行います。春と夏の教室では火の恐ろしさや正しい花火の楽しみ方などをアニメ動画や寸劇などで紹介します。また万が一火災に遭ってしまった場合の避難方法などについても学んでもらいます。秋の教室は消防本部で、子どもたちみんなが法被を着て春夏の教室で学んだことを思い出しながら煙ハウス体験や放水体験、消防車の乗車体験などを行います。煙体験ハウスで避難訓練。火災による死亡原因で最も多いものは煙の中に含まれる一酸化炭素中毒です。このため火災に遭った時は煙を吸わないように避難することがとても大切です。煙体験ハウスでは火災現場から避難をするときに中腰になりハンカチで口を押さえ煙を吸わないように逃げるという体験をします。園児全員が全メニューを体験。園児が防火服を着て消防士に変身、大きな消火用ホースを抱えての放水体験や消防士と一緒に消防車へ乗車するなど、参加した園児全員が全てのメニューを体験することができます。楽しみながら学んでほしい。消防本部消防副士長小中翔平。幼年防火クラブでは楽しみながら防火や火の怖さを学んでもらいます。教室参加後の子どもたちは消防車を見かけたら手を振ってくれたり、家や園で消防士との思い出を話してくれたりと、消防を身近に感じ楽しい思い出とともに自然と防火意識が根付いていくようです。本町では平成3年の幼年消防クラブ発足以来、子どもの火遊びによる火災が減り、8年からは0件を更新しています。これはこの取り組みの成果が大きいと考えており、今後も継続することが私たちの使命だと感じています。冬は空気が乾燥し、火がつきやすく広がりやすくなります。家で暖房器具などを使う際は十分注意してください。問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。 20ページ、21ページ、子育て真っ最中。ほっと一息、笑いで始まる一年を。明けましておめでとうございます。新しい年をどのようにお迎えですか？時間の流れも少しゆっくりのんびりになるお正月。今年はこんな一年にしたいな、こんなことを楽しもうなど、ご家族でお話しできるといいですね。最近はボードゲームが流行っているようです。小さなお子さんとなら、ちょっと懐かしいスゴロク遊びもいいですね。紙と鉛筆、それに子どもたちのユニークな発想が揃えば、自作のスゴロクも簡単に作れますよ。笑いで始まるいい一年になりますように。各施設からのお知らせ。子育て支援センター 1. 子育て相談、電話可能です。時、月曜日から土曜日、9時から17時まで。 2. 特別子育て相談、電話可能です。時、火曜日と木曜日、9時から17時まで。予約来所優先、子どもを遊ばせながらの相談可能です。 3. 集いの広場、時、月曜日から金曜日、12時から17時まで、土曜日、10時から16時30分まで。ただし、第1、第3月曜日、10時から17時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座、感染性胃腸炎と感染予防は、時、10日金曜日15時30分から16時30分まで。救急アドバイザー相談日は、時、 9日木曜日15時から16時30分まで。保健センター管理栄養士相談日は、時17日金曜日15時から16時30分まで。4. 赤ちゃん交流会、時17日金曜日10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成31年1月から令和元年10月生まれの乳児と保護者。定員18組、託児8人。5. どんぐりコロコロ、時23日木曜日10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など。対象、1歳から1歳6ヶ月の子どもと保護者。定員18組、託児8人。6. 子育て支援講座、時29日水曜日10時から11時30分まで。内容、子どもの脳と体を育てる感覚統合の視点から。講師、丸田千鶴さん、大阪リハビリテーション専門学校作業療法士。対象、町内在住の終焉前の子どもの保護者。定員10人、託児3人。7. 親子クッキング、2月の開催です。時、2月14日金曜日9時30分から11時30分まで。内容、キャラクター簡単巻き寿司、高野豆腐の唐揚げ、味噌汁、みたらし団子作り。対象、平成27年4月2日から29年4月1日生まれの終焉前の子どもと保護者。講師、食生活改善推進グループ町泉会。定員16組、託児8人。参加費、親子で300円、保険代含む。持ち物、エプロン、三角巾、お茶、お箸、スプーン。申し込み期日2月6日まで。電話予約が必要なのは、4. 赤ちゃん交流会、5. どんぐりコロコロ、6. 子育て支援講座、7. 親子クッキングです。6日から先着順、託児も予約が必要です。問い合わせ、子育て支援センター、カシューダ、電話 766-7800。 稲川保育園のびのび広場、15日水曜日お誕生会に参加しよう。21日火曜日遊戯室で遊ぼう。いずれも時間10時から11時まで。対象、終焉前の子どもと保護者。持ち物、お茶、上靴。なお、4日から前日までに電話予約が必要です。21日遊戯室で遊ぼうは先着15人。問い合わせ、稲川保育園若葉1丁目、電話 766-0292。 星の公園七夕。1. 町の子育て広場、時月曜日から土曜日10時から15時まで。対象、内容、終焉前の子どもと保護者の交流。2. 一時保育相談会、時8日水曜日25日土曜日10時から12時まで。対象、6ヶ月から終焉前の子どもの保護者。電話相談可能です。 3. 星の子広場、8日水曜日ベビーマッサージ。対象は3ヶ月から1歳。持ち物は問い合わせが必要です。20日月曜日園庭開放、22日水曜日お誕生会、25日土曜日世代間交流。いずれも時間10時から11時まで。4. 出張広場、ところは社会福祉会館です。時15日水曜日10時から11時まで。内容、楽器遊び。5. 遊びの広場、時30日木曜日10時から11時まで。内容、体験保育、節分制作。前日までに電話予約が必要なのは、3. 星の子広場、4. 出張広場、5. 遊びの広場です。問い合わせ、星の公園七夕伏見台1丁目、 電話 765-0770、 相談専用ダイヤルは電話 765-0880、 認定こども園 YMCA 白金こども園、子育てサロン時月曜日から金曜日10時から12時までと13時から15時まで、対象内容終演前の子どもと保護者の交流、問い合わせ YMCA 白金こども園白金3丁目電話 765-3611、 町立幼稚園稲坊広場稲川幼稚園10日金曜日9時30分から10時30分まで、内容一緒に触れ合い遊び、持ち物水筒タオル上靴防寒着、問い合わせ稲川幼稚園電話 766-3899。 松尾台幼稚園9日木曜日13時30分から15時まで、内容作って遊ぼう、持ち物水筒タオル上靴、問い合わせ松尾台幼稚園電話 766-0388。 むつせ幼稚園10日金曜日10時から11時まで、内容みんな集まれからくりこまの世界へ、こま回し、講師琵琶光一郎さん、持ち物水筒タオル上靴、問い合わせむつせ幼稚園電話 768-0369。 つつじが丘幼稚園22日水曜日10時から11時30分まで、内容年少さんと一緒に触れ合い遊び制作をしよう、持ち物水筒タオル上靴着替え、問い合わせつつじが丘幼稚園電話 766-4411。 シルバー人材センター福笑い羽根つき駒回しなどの昔遊びでお友達と遊ぼう、時10日金曜日10時から11時30分まで、対象終演前の幼児と保護者、問い合わせシルバー人材センター社会福祉会館ゆうだ電話 766-8686。 第32回町立幼稚園合同絵画展、町立の4つの幼稚園による合同絵画展を開催します。園児たちが一生懸命描いた絵を展示します。時1月17日、18日、19日、21日午前10時から午後4時まで、ところ文化体育館小ホール、問い合わせ学校教育課電話 766-6006。 イナボーのお魚ポシェット、7日は七草がゆを食べよう、みんな明けましておめでとう。みんなは七草がゆって知ってる？1月7日に健康で元気に1年を過ごせますようにと願いを込めて食べられるおかゆのことなんだよ。お正月にお餅などをたくさん食べちゃった人はおかゆを食べて疲れた胃を休めよう。道の駅稲川では7日に七草がゆの振る舞いをしているよ。ぜひ行ってみてね。詳しくは27ページに掲載しています。22ページ、23ページ、健康づくり。お知らせ、4件あります。1、献血、年末年始献血推進強化期間。時、1月7日火曜日午前10時から正午までと、午後1時15分から午後4時まで、ところ、役場玄関前、対象、体重50キロ以上の男性、17歳から69歳、女性18歳から69歳で、年間献血回数が男性3回、女性2回以内の人、ただし65歳以上の人は、60歳から64歳の間に献血経験がある人。2、健康づくりのため栄養教室、減塩について知ろう、料理講習会、時、1月29日水曜日午前10時から午後1時まで、ところ保健センター、内容講話調理実習など、対象 町内在住の人、定員先着16人、参加費無料、申し込み22日までに保健センター。 3. 冬のヘルスアップ教室、時2月7日、14日、21日、28日、いずれも金曜日、午後1時30分から3時まで、ところ保健センター、定員先着12人、参加費無料、申し込み保健センター。 4. 健康づくり教室、自宅で簡単、すっきりスリム教室、余分な体脂肪を減らすコツ、測るコツ、時2月10日月曜日午後1時30分から3時30分まで、ところ保健センター、定員先着30人、参加費無料、申し込み保健センター。生き生き健康ライフ、舌の正しい磨き方。舌の表面は薄いピンク色であることがほとんどですが、黒色や白色、茶色などに見えることがあり、色がついている範囲も人によって様々です。これらはあたかも舌表面に苔が生えているかのように見えるため、舌苔と呼ばれており、舌表面の汚れが蓄積したものです。今回は比較的多く見られる舌苔の基本的な考え方とケアについて述べてみましょう。一般に舌の機能が低下すると舌の表面が角化し白っぽくなります。すると舌表面に舌苔が付着し、細菌が繁殖しやすくなってしまいます。このような場合、舌ブラシなどの専用のケア用品で舌表面をブラッシングすることが大切です。しかし決して1回で舌苔を除去しようとしてはいけません。舌表面は1回に何度もブラッシングをすると傷つき、場合によっては出血してしまうようなデリケートな組織です。朝晩2回を目安に6回程度軽くブラッシングをして、1週間ぐらいかけてきれいにしようという気持ちでケアをしてください。そのためにもできれば舌専用ブラシを使うのがいいでしょう。汚れが乾燥して硬くなっている場合は保湿剤を用いて十分に軟化させてから除去することが重要です。あくまでも目的は舌表面の細菌の過剰な繁殖を抑えることですから、ケアのしすぎとならないように注意してください。一般社団法人川西市歯科医師会。保健だより、予防接種関係、種別、内容の順に読みます。 BCG、 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回、ただし標準的な接種期間は生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ディフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。6日以上の間隔で2回。1期追加、1期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。ただし、 積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については不足回数が接種可能。イブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の人、令和2年3月31日までに1回。ただし今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関、指定医療機関は健康づくり年間予定表をご確認いただくか、保健センターまで問い合わせてください。乳幼児健康審査、ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。9、10ヶ月時健康審査、平成31年2月14日から平成31年4月8日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導、23日木曜日13時15分から14時15分まで。1歳6ヶ月時健康審査、平成30年4月20日から平成30年6月14日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。15日水曜日13時15分から14時15分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定あり、予約が必要です。21日火曜日9時30分から11時30分まで。II 教室、平成29年9月21日から平成29年11月16日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど。16日木曜日9時15分から10時15分まで。パクパク食事相談、管理栄養士による乳幼児の栄養・食事に関する相談など。定員6組程度、予約が必要です。28日火曜日10時から11時30分まで。イナスクサロン、妊婦及び産後1年未満の産婦対象、グループワークを通じた交流など。定員先着10組、26日までに予約が必要です。7日火曜日10時から12時まで。検診・相談など、ところはいずれも保健センター。種別・内容・時・受付時間の順に読みます。健康相談、血圧・検尿・生活指導・医師による相談など。前立腺がん検診、料金1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人。17日金曜日12時から13時まで、予約が必要です。精神保健相談、医師による心の相談、引きこもりや心の悩み、老人性認知症など。8日水曜日14時から、予約が必要です。歯科相談、歯科医師による口腔内の相談、16日木曜日13時30分から14時45分まで、 予約が必要です。その他、種別・内容の順に読みます。妊婦健康審査女性、医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回、ただし事前に申請が必要。成人歯科検診、今年度満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診無料。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、月曜日から金曜日の9時から17時までの間に川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 757-0418。 保険だより終わり。問い合わせなど、ホットライン24、救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話、フリーダイヤル 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。以上、健康づくりすべての問い合わせ、保健センター電話 766-1000 番。24ページ、1月の図書館通信。休館日、毎週月曜日、祝日の場合は翌日。1日、2日、3日、館内整理日の9日、木曜日。なお、図書館システム入れ替えのため、29日水曜日から31日金曜日は臨時休館します。図書館ホームページも停止。返却ポストは利用可能。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示テーマは、今年も健康に、2月5日まで。図書館の催し、いずれも午前11時から、料金無料、申し込み不要。子どもの時間、4日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。お話お話、11日土曜日、語りなど、出演、山場とキッズ。絵本の時間、16日、23日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。お話し会、18日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。夢っ子劇場、25日土曜日、紙芝居、出演、ポテト。日生図書室、開室日、日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。ただし、29日水曜日と31日金曜日は休室。外出時間、午前10時から午後5時まで。ただし、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？今年はネズミ年、昔話などにもよく登場するネズミに関する本を紹介します。1. 砂糖ネズミのケーキ、ジーン・ジオン、文、マーガレット・ブロイ・グレアム、絵、渡辺茂雄、役、アリスカン。見習いコックのトムはケーキ作りが上手ですが、 いつも雑用ばかりでその腕前を知っているのは仲良しの白ネズミティナだけ。ある日お城でケーキコンテストが開かれることになり、トムも砂糖ネズミのケーキを作ったのですが、お互いのピンチを助け合うトムとティナの友情のお話、幼児から48ページ。2. ロックフォール団のネズミたち。サンディ・クリフォード作、絵、本間優子役、徳間書店。お嬢さんネズミのニコルは行方不明になった双子の子ネズミを探しに、恐ろしい噂のある原っぱまで一人でやってきました。そこで知り合ったのがロックフォール団と名乗る3匹のネズミ。荒くれ者だけど気のいい3匹とニコルが子ネズミ救出に活躍するスリリングな冒険物語。中学年から142ページ。 3. 川の光、松浦久紀著、中央公論新社。河川工事で巣穴を追われた熊ネズミの父と子3匹が新しい住みかを探して上流を目指す冒険物語。イタチやドブネズミに襲われたり激流に流されたりと旅は苦難の連続ですが、いろいろな動物たちと出会い助けられながら前に進んでいきます。長編ですが中学生でも楽しめるストーリー。出会った動物たちが登場する外伝や続編もあります。一般向け389ページ。 4. 笹山本ネズミの創始。絵巻の文字がすべて読める。相原豊著、宮井書店。本書は丹波笹山市の青山歴史村が所蔵するおとぎ草紙絵巻をカラーで紹介解説した本。獣に生まれたことを嘆くネズミが子孫のために人間と結婚したいと清水寺に祈願し、美しい姫君と結婚するが、擬人化されたネズミの絵は現代の絵本にも通じる味わいがあります。絵の細部まで確認でき、絵の中のセリフもすべて現代語訳されているので絵巻を丸ごと楽しめます。一般向け146ページ。問い合わせ図書館、電話 766-3238。 25ページ。いいなご飯。ごぼうたっぷりハッシュドビーフ。エネルギー330キロカロリー。食塩相当 2.2グラム。冬野菜として知られ食物繊維も豊富なごぼう。食物繊維は水に溶ける性質水溶性のものと、水に溶けにくい性質不溶性のものがあります。水溶性は血糖値とコレステロールの吸収を抑えるなど生活習慣病の予防改善に、不溶性はお通じを良くするなどデトックス効果が期待できます。ごぼうにはその両方が多く含まれており、野菜の中でも食物繊維量は群を抜いています。今回の料理は日本発祥の洋食料理、ハッシュドビーフをアレンジして牛肉より脂質が少ない豚肉やごぼうをたっぷり使いヘルシーに仕上げました。材料4人分。ごぼう1本、豚もも薄切り肉 300g、 玉ねぎ1/2個、しめじ 100g、 バター、小麦粉各大さじ2。調味料 A、 デミグラスソース缶1缶、水1/2カップ、顆粒コンソメ小さじ1、ケチャップ大さじ3、ローリエ2枚。ここまでが調味料 A です。塩、胡椒各少々。作り方1。ごぼうは皮をこそげ取りささがきにして水にさらす。玉ねぎは皮をむいて薄切りにする。しめじは軸を切り落とし小房に分ける。豚肉は一口大に切り塩胡椒する。2. バターでごぼう、玉ねぎ、しめじを炒め、しんなりとしたら豚肉を加え、さらに炒める。豚肉の色が変わったら小麦粉を振り、なじむように炒める。3. 調味料 A を加えて水分が少なくなるまで煮て、塩、胡椒で味を整える。腹八分に病なし。お正月や新年会などで美味しい料理を目の前にしてついつい食べ過ぎていませんか？腹八分に病なしは昔からあることわざで、満腹になるまで食べず手前でやめておけば 体調よく健康でいられるという教えです。腹八分目の食事で健康づくりに取り組みましょう。問い合わせ保健センター電話 766-1000番。しまった、困った、助かった、困った時の消費生活アドバイス、儲け話にご注意を。相談内容、事例1。スマホで儲かる話がないかと探していたところ、たった2回クリックするだけで儲かるとあり、個人情報を入力して無料アプリをインストールした。その後、あなたは当選しました、次の電話番号に連絡くださいというメールが届いたので電話をしたところ、12万円のアプリ代を送金してもらったら20万円の分配金をお渡しします、また50万円の税務対策アプリも必要ですと説明され、合計62万円送金した。その後何度電話してもつながらず、契約書も届かない、会社の正式なホームページもなく住所もわからない。事例2、 SNS のチャット画面を見ていたら、私でも簡単にお金が稼げました、スマホの画面をタップするだけで毎週20万円儲かりますとあり、副業に興味があったので動画を見ると17万円支払うよう指示があった。指示通り17万円カード決済すると、その後68万円払うと10日ごとに90万円稼げますという表示が出た。不安になり業者に連絡したが全く取り合ってくれない。対策、2つの事例のように悪質業者は勧誘に儲かる、稼げるといった甘い言葉を投げかけるのが通例です。万が一契約を行う場合には、契約書や説明パンフレット、会社のホームページの説明をしっかり読み、確かな表示、表現か確認するようにしましょう。安易なクリックやタップは禁物です。すぐに決断せずに家族や友人、金融庁や警察、消費生活相談コーナーに問い合わせて検討してください。問い合わせ消費生活相談コーナー電話 766-1110。
26ページときめき、今この瞬間輝いているあなたを応援します。川崎さくらさん、15歳若葉、稲川小学校、稲川中学校を卒業後、現在大阪成蹊女子高校1年生。本を通して世界を知る。私は小さい頃から読書が大好きで、ひらがなが読めるようになった3歳くらいからは絵本、小学4年生の頃からは小説を、最近ではビジネス本や自己啓発本など、ジャンルを問わずいろいろな本を読んでいます。読書と聞けば、インプットするというイメージを持っている人も少なくはないかもしれませんが、良い本の魅力を他の人と共有するためにアウトプットする機会があります。それがビブリオバトルです。本を紹介する日本発祥の知的書評合戦で、簡単に言うとおすすめ本のプレゼン大会です。ビブリオバトルの魅力は、自分の好きな本を人に知ってもらう喜びと、人を通して本を知る、本を通して人を知ることができるところにあると思います。例えば、他の人の発表を聞いていると、本のおすすめの仕方一つで人柄がわかるんです。この人の紹介する本なら読んでみたい、本以外のお話もしてみたいと思って、ビブリオバトルが仲良くなるきっかけにもなります。私は本を通して世界を知りたいと思い、未来の人材を育てる留学奨学金制度プロジェクト、飛び立て留学ジャパン、文部科学省の留学制度を利用し、今年の10月末から3週間、カナダのバンクーバーに行きました。現地ではビブリオバトルの普及、読書教育を学ぶ、日本とカナダの若者の活字離れの違いについて考えるの3つのテーマで活動し、ビブリオバトルも2回実施することができました。留学を通じてたくさんの人とつながることができ、とても良い経験ができましたが、新たな課題も見つかりました。 人を通して本を知る。本を通して世界を知る。もっと多くの人にビブリオバトルを知ってもらえるよう、もっともっと魅力を発信していきたいと思います。ときめきの掲載希望者、団体を随時募集中。詳細は超ホームページの募集情報を。子ども作品コーナー。松尾大幼稚園。絵画4点です。土取ミルクさん、年長。運動会で飛び箱に挑戦しました。今崎千春さん、年長。イメージを膨らませて、お芋幼稚園を描きました。芝真彩さん、年少。キノコのお家から動物たちがにっこりご挨拶。中川遥香さん、年少。お友達とパラバルーンをして楽しかった。27ページ。私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、宮岸誠一さん。稲川名所八景、稲川渓谷ライン、ふるさと館周辺。稲川名所八景は、本町に訪れる観光客にぜひ見てほしい、体感してほしい観光スポットです。今回はその中から、稲川渓谷ライン、以下渓谷ライン、と、ふるさと館周辺を紹介します。渓谷ラインは、町を南北に縦断する県道12号川西笹山線の通称で、四季折々の景色を楽しむことができるドライブコースとしても人気です。道の駅稲川から渓谷ラインを北へ車で5分ほど進むと、ふるさと館が見えてきます。ここは四季折々の豊かな自然に囲まれた歴史・民族資料館で、町の歴史や文化などが学べる場所です。木喰仏一恵比寿大黒天竜像や、稲川町出身の故・富田義作氏が再興した高麗青磁の展示をしています。また、故・福西茂氏のスケッチ画展示コーナーでは、30年前の町の景観を見て、ほっこりすることができます。天気が良ければ、敷地内の親水公園に足を伸ばしましょう。夏は水遊びをする家族連れで賑わいます。対岸の景観は、屏風岩、北田原と同じような岩肌ですが、少しスケールが小さいので、通称、孫屏風と呼ばれています。ふるさと館周辺には、他にも、黒マンプや兵庫県有形文化財の指定を受けた石造り灯籠のある天沢寺などの見どころがあります。ふるさと館からさらに北へ走ると、春は新緑、秋には紅葉などの里山の風景や清流、稲川を一緒に感じることができます。また、丹波笹山市の手前には、野外活動などが楽しめる奥稲健康の里があります。ここは自然の息吹に触れることができる水と緑の豊かな場所で、自然観察にはうってつけです。これからの季節は路面が凍結しやすくなりますので、通行には十分注意してください。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。詳細は町ホームページ。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜。ヤーコン。道の駅での入荷時期。11月から1月下旬頃。ヤーコンは見かけはさつまいもに似ていますが、菊科の根菜です。食物繊維とミネラルを豊富に含んでいることから、ダイエット効果と美味を兼備した健康根菜として脚光を浴びています。選び方。太すぎずスラッとしていて、表面に傷などがないものを選びましょう。また、 柔らかく弾力を感じるものは鮮度が落ちているので、表面が硬く張りがあり、しっかりと重みを感じるものが良いでしょう。保存方法。丸ごと保存する場合は、新聞紙などに包み、冷暗所に保管しましょう。主な調理方法。味や歯触りは梨のようなシャキシャキとした食感と甘さがあります。生でサラダなどに入れることが多いですが、炒め物や揚げ物にも適しています。1月の主な出荷野菜。ヤーコン、生しいたけ、大根、ほうれん草、白菜、ネギ、人参、小松菜、里芋、水菜など。1月のイベント。7日火曜日、9時から、七草がゆの振る舞い。26日日曜日、10時から、新年感謝祭。10割そば手打ち実演販売。お楽しみ抽選会。問い合わせ。道の駅。電話 767-8600。 18ページ、29ページ。稲川特派員報告。鈴木優子、花城直子。町の活性化を担う、ニュー、道の駅稲川。気になることを聞いてきた。明けましておめでとうございます。デイは最初のお正月ですね。そんな新時代に、道の駅稲川の移転計画があると聞き、気になることを、産業観光課、町活性化推進室長、坂の上さん、以下室長に聞いてきました。町の活性化に向けて、特派員、坂の上さん、道の駅稲川が移転すると聞いたのですが、室長、道の駅稲川は平成12年のオープンから今年で20年を迎えます。建物の老朽化による修繕箇所の増加や、敷地の不足により新たな施設の設置や駐車場の増設に対応できないなど、多くの課題を抱えています。また、その他にも理由があります。お二人は20年、30年後の稲川町について考えたことはありますか？今、全国的に人口は減少傾向で、このまま何もしなければ、稲川町の人口が3万人を割り込む日も近いと予想されており、町が衰退してしまうことも考えられます。そこで町に活気を生むために、道の駅機能拡大プロジェクトを進めています。年間4650万円で機能充実。特派員。でも多額の費用が必要になりますよね。室長。確かに新たな道の駅稲川の整備は決して安価でできるわけではありません。そのため今回のプロジェクトは民間事業者の資金とノウハウを活用する PFI 手法を用いて実施します。資金調達から施設整備、運営までをすべて民間事業者が行い、集客と利益を上げるような仕組みを考えています。この手法により、本来、町は施設整備費として37億3800万円必要なところを、事業者から賃料などとして28億800万円支払われる計画のため、町の実質負担額は、9億3000万円となります。特派員。9億3000万円？想像もつかない金額ですね。室長。そのように感じる人も多いと思いますが、町は事業期間である20年間に分けてこの額を支払いますので、1年間あたりの支出はおおよそ4650万円となります。大きな額ではありますが、これにより、今よりも機能が充実した魅力的な道の駅ができる計画です。特派員。このプロジェクトによって、住民の私たちに追加徴収などはないんですか？室長。この他に土地を 5億6500万円で購入しますが、土地代も含め、このプロジェクトに伴って住民の皆様に新たな負担をお願いすることは一切ありません。カフェや遊び場も新設。特派員、どんな道の駅ができるのですか？室長、移転先は南田原地区の県道12号線沿いで、新たに飲食施設やイベント交流広場、子育て関連施設や温泉施設などを計画しています。このプロジェクトでは、同じく立地や機能拡充が課題となっている子育て支援センター、柏田の移転拡充も予定しており、移転後は子どもの利用対象年齢の引き上げや、土曜日曜の利用もできるようになります。センターで遊んだ後はカフェでお茶を楽しんだり、と小さな子どもさんのおられる方にも気軽に足を運んでいただける場所にしたいと考えています。特派員、子育て支援センターも充実するんですね。一日遊んで帰りに野菜などを買い物して帰れるっていいですね。駐車場拡大とバスも便利に。特派員、でも土日は渋滞が心配です。室長、渋滞対策として現在の道の駅の約5倍の駐車スペースや専用レーンを設け、敷地内にも十分な車の進入路を設けます。また、バスロータリーも設置し、阪急バスとふれあいバスの結節点として、バスの乗り継ぎが便利になるよう考えていますので、車に乗らない方にもぜひお越しいただきたいです。また、現在の道の駅では、イベント開催時でも交通の混雑などを考えて、ほとんど告知をしていませんが、新たな道の駅は積極的に町内外へ PR し、多くの人で賑わう場所にしたいと考えています。町の未来のために、特派員、オープンはいつ頃ですか？室長、令和4年度から造成、建築工事を行い、令和5年度中のオープンを目指しています。オープン後は、農家の皆さんの売上の増加についても大いに期待していますし、住民の皆さんはもちろん、町外の方にとっても憩いの場となります。道の駅から稲川町の魅力を発信し、町の活性化を担う重要拠点にしたいですね。特派員、思いの詰まったプロジェクトなんですね。室長、プロジェクトの実現のためには費用もかかりますが、これらを町の負担と捉えるのではなく、未来への投資と捉えて事業を進めているんです。特派員、子どもたちが大人になった時に活気のない町になっていたら寂しいですもんね。疑問に思っていたことが解消されました。坂の上さん、ありがとうございました。ニュー道の駅稲川の見取り図。敷地面積約 3.6 ヘクタール。駐車場、普通車約510台、大型車5台。バスロータリー。温泉施設、イベント交流広場。地域産品飲食施設。子育て支援センター、カフェと飲食施設、物販サービス施設、蕎麦加工販売施設、地域商品等販売施設、農産物直売所など、特産品開発加工施設、観光案内所など。編集後記、輝かしい街の未来を楽しみに、本年も街の魅力をお伝えしていけるよう頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。問い合わせ、産業観光課街活性化推進室、電話 768-6016。 30ページ、31ページ、フォトニュース、9件あります。1. 犯罪のない町へ。11月21日、イナホールで、暴力団のいない犯罪のない住みよい町づくりを目指すため、安全安心町づくり川西市稲川町住民大会を開催。本大会では、特に地域の安全安心の確保に貢献した警察官に贈る警察官表彰が行われ、本庁からは川西警察署勤務の青木刑事巡査部長に表彰状を贈りました。また、警察官から特殊詐欺被害に遭わないための対策を学ぶ講演や、兵庫県警音楽隊の演奏が行われるなど、参加者は改めて防犯について学び、考える一日となりました。2. 町の未来について高校生が考える。11月22日、文化体育館で、第4回稲川町の未来を描く高校生フォーラムを開催しました。県立稲川高等学校と稲川公営高等学院の生徒6組36人が、あなたがもし町長だったらをテーマに企画提案を実施。稲川高校の生徒によるレンタサイクルを使い、自然豊かな稲川を満喫する案や、獅子肉を観光資源に取り込む稲観光が優秀賞となりました。また、防災をテーマに楽しく過ごしやすい避難所や講演会の実施を提案した公営高校の生徒による知識を学び命を救おうが町長賞を受賞。来年度の町事業として実現に向けた検討を進めていきます。3. みんなに元気を与えたい。11月23日、文化体育館小ホールで、稲川のみんなで楽しむアートフェスタを開催しました。このイベントでは、皆さんに元気になってもらいたいという思いを込めて、障害のある人たちが楽器の演奏やオリジナルの紙芝居などを披露し、会場を訪れた約120人は、楽しい時間を過ごしました。4. レスリングで世界を目指す。11月22日から24日に台湾で開催されたレスリングの U15 アジア選手権大会54kg級で優勝した池畑奈々さん、15歳、つつじが丘が町長を訪問し、大会の成績を報告しました。池畑さんは、初めての国際大会で緊張しましたが、いい成績が残せてよかったです。これからも国内外の大会で結果を残し、将来はオリンピックに出場したいです。と力強く抱負を語りました。5. 香り高い新蕎麦。11月30日と12月1日の2日間、道の駅稲川で新蕎麦祭りが行われました。2日間で約6000人が訪れ、秋に収穫されたばかりの蕎麦の実を使った新蕎麦に舌鼓を打ちました。6. 地域の活性化に向けて、12月5日、町役場で、稲川町とネッツトヨタ神戸株式会社との包括連携に関する協定締結式を行いました。連携事業の第一歩として、来年度より住民の移動手段の充実に向けたデマンド交通導入実証実験に取り組みます。7. 科学の甲子園ジュニアで検討。12月6日から8日に茨城県つくば市で開催された第7回科学の甲子園ジュニア全国大会に稲川中学校科学部が高砂市の白陵中学校とチームを組み、兵庫県代表として出場しました。各都道府県の代表として出場した282人の中学生が筆記、実技、実験、工作、で競い合う本大会。兵庫県代表は 総合成績10位、実技・実験5位入賞、特別賞として島津賞、チームワーク賞を受賞しました。8、寒さに負けずゴールを目指して。12月15日、松尾台小学校周辺で第47回稲川町彫刻の道マラソン大会が開催されました。当日は天候にも恵まれ、885人の参加者はゴールを目指し力走しました。9、みんなで食べると美味しいね。12月17日、大島小学校で世代間交流会、給食でつなぐ稲川の輪を開催しました。参加した19人の地域の皆さんは、半世紀ぶりの給食屋、などと言いながら、小学生と一緒に給食を食べ、楽しい時間を過ごしました。このイベントは、第3回稲川町の未来を描く高校生フォーラムで町長賞を受賞した稲川高校生の発案によるもので、本年度、町主催事業として実施しました。32ページ。すくすく稲っこ。みんな町の宝物。元気にすくすく大きくなあれ。4名の幼児の写真が掲載されています。茅野亮ちゃん。松尾台1歳5ヶ月。素敵な笑顔に癒されています。これからも健康ですくすく育ってね。足立みかぜちゃん。つつじが丘1歳5ヶ月。いつもニコニコ笑顔で癒してくれてありがとう。みんな大好きだよ。前田恵麻ちゃん、若葉1歳4ヶ月。上手にお片付けができるようになったね。元気で優しい子になってね。井川和真ちゃん、白金1歳4ヶ月。いつもニコニコ可愛い和ちゃん、元気に大きくなってね。広報からのお知らせ。町広報誌ホームページ広告募集中。稲川町の広報誌やホームページを利用して会社やお店の紹介をしてみませんか？種類1、広報誌2色面下段。2、ホームページトップページ下部。料金1、1枠3万円半枠1万5千円。2、月額1枠3千円。その他、長期契約セット割引あり。詳細はホームページ。申し込み、町ホームページより申請書を取得、記入後に秘書広報室まで。問い合わせ、秘書広報室。電話 766-8707。稲川町の人口、令和元年12月1日現在、世帯数 12,553 世帯、人口 38,87 人、内訳、男性 14,814 人、女性 16,073 人。稲川町役場代表、電話 766-0001。 広報稲川第965号、発行日令和2年2020年1月1日。編集発行稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292。兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。 電話 766-8707。 ファックス 766-8902。 ホームページ https://www.town.town.com 稲川 inagawa.lg.jp 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、校舎稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル 0120-812-580、 電話の受付時間は9時から17時まで、土曜日曜祝日はお休みです。以上で広報稲川令和2年1月第965号を終わります。